声の広報、司法日立、令和3年、2021年9月5日号、ナンバー1705。目次、表紙、1ページ。新型コロナウイルス感染症に関して、2ページ。特集、9月は茨城県認知症を知る月間。みんなで知ろう、認知症のこと。4ページ。10月5日号から、地方の全戸配布を開始。令和3年度申し込み、日立倉掛山霊園、合葬式墓地の使用者を募集。以上8ページ。一人で悩んでいませんか？あなたには相談できる人がいます。9月10日から16日は、自殺予防週間です。日立市特別福祉手当第1期分の支払い日は9月30日木曜日です。日立市難病患者福祉手当第1期分の支払い日は9月30日木曜日です。市役所北側の市道2560号線が通行規制。以上9ページ。いつまでもお元気で、100歳を迎える方、100歳を超えている方のご紹介。10ページ。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。季節の便り、57。以上11ページ。情報広場、お知らせ、12ページ、催し、13ページ、講座、14ページ、募集、15ページ、子ども、16ページ、健康、17ページ、自主グループ、会員募集、県内産農水産物の出荷制限、自粛状況、市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上18ページ。日立市はフルーツの宝庫、市内観光果樹園がオープンしました。20ページ。目次終わり。表紙。もしかしたら認知症かも。認知症は早期発見、対応が大切です。あれ、おかしいな。と思ったら自分でチェックしてみましょう。認知症チェックリスト。チェック項目は10あります。項目1から5については4点、いつもそうだ。3点、頻繁にある。2点、時々ある。1点、全くない。項目6から10については4点、できない。3点、あまりできない。2点、大体できる。1点、問題なくできる。のように、各項目につき、1点から4点でチェックします。あなたは何点と書かれた記入欄があります。チェック項目1、財布や鍵など、物を置いた場所がわからなくなる。2、5分前に聞いた話を思い出せない。3、周りの人からいつも同じことを聞くなどの物忘れがあると言われる。4、今日が何月何日かわからない。5、言おうとしている言葉がすぐに出てこない。6、貯金の出し入れや家賃や公共料金の支払いを一人でできる。7、一人で買い物に行ける。8、バスや電車、自家用車などを使って一人で外出できる。9、自分で掃除機やほうきを使って掃除ができる。10、電話番号を調べて電話をかけることができる。以上、チェック項目1から10の合計を計算。4ページへ進みましょう。合計点の記入欄があります。写真があります。鉛筆でチェック中の右手があります。 市基幹型地域包括支援センター下田センター長がチェックをお勧めしています。
新型コロナウイルス感染症に関してワクチン接種、40歳以上の方や妊娠中の方の予約接種を進めています。市では40歳以上の方や妊娠中の方の予約接種を進めています。12歳以上の基礎疾患を有する方や居宅サービス、障害福祉サービス事業所などの従事者の方もお申し込みいただけます。予約接種開始日、対象者40歳から49歳の方、実施中。妊娠中の方、実施中。妊娠中の方は接種についてあらかじめかかりつけ産科医にご相談ください。16歳から39歳の方、9月14日火曜日予約開始予定。別途個別にご案内するほか、市のホームページでお知らせします。12歳から15歳の方、9月28日火曜日予約開始予定。別途個別にご案内するほか、市のホームページでお知らせします。予約方法、インターネット予約、24時間。右の QR または市のホームページからワクチン接種予約方法で検索してください。コールセンターへ電話予約、8時30分から17時15分、土曜、日曜日、祝日も対応。予約先、ワクチン接種日立コールセンター。電話番号、050-3646-5466。直接予約を受け付ける医療機関へ予約。直接予約となる医療機関は、市のホームページや金剛の市報と同時に配布している新型コロナワクチン接種実施医療機関一覧でご確認ください。接種場所、医療機関での個別接種、ファイザー社製。接種を行っている医療機関は、市のホームページや金剛の市報と同時に配布している新型コロナワクチン接種実施医療機関一覧でご確認ください。妊娠中の方は、市のホームページもご確認ください。QR コードが2つあります。1つ目、一般の方。2つ目、妊娠中の方。地域の会場での集団接種、ファイザー社製。日程、1、2回目の両日とも接種可能な方が予約できます。場所、池の川桜アリーナ。1回目の接種日、9月11日土曜日。2回目の接種日、10月2日土曜日。接種時間、いずれも9時30分から12時30分と13時30分から16時30分。集団接種は、この日程のほか、医療機関などでも行います。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、コールセンターでご確認ください。接種当日の持ち物。接種券、本人確認書類、健康保険証、運転免許証など。妊娠中の方、母子健康手帳。基礎疾患を有する方、お薬手帳をお持ちの方、または治療状況がわかるもの。接種時、医師が問診で 予診票とお薬手帳、または治療状況がわかるものを見て、治療状況を確認します。診断書などの提出は必要ありません。居宅サービス、障害福祉サービス事業所などの従事者の方、優先接種証明書、従事する事業所に発行してもらってください。予診票、接種当日に会場でお渡しします。医療機関によっては、事前に予診票の記入をお願いしている場合もあります。予約の際にご確認ください。予診票は、接種会場や相談窓口、市役所、多賀市民プラザ、保健センターに置いてあります。妊娠中の皆さんへ、よくある質問と回答、Q&A、新型コロナウイルス感染症について、Q、妊娠中に新型コロナウイルスに感染すると、妊娠していない人と比べて重症化しやすいですか？ A 妊娠後期に感染すると重症化しやすいと言われています。ワクチン接種について Q 妊娠初期でも接種できますか？ A 時期を問わず接種できます。Q ワクチンを接種することでお腹の中の赤ちゃんに影響はありますか？ A 副反応の有無にかかわらず妊娠の異常、流産や早産の頻度はワクチンを接種しなかった妊婦と同じであることが報告されています。Q 妊娠していない人と比べてワクチン接種による副反応は現れやすいですか？ A 妊娠中の方と一般の方に差はありませんが、発熱した場合にはかかりつけ医にご相談の上、早めに解熱剤などを服用するようにしてください。 Q 日立市に里帰りしている人も接種できますか？A できます。ただし、かかりつけの産科医療機関以外で接種を希望する方は、事前に申請が必要です。詳しくは、市のホームページ、右の QR をご覧ください。Q 市外のかかりつけの産科医療機関でも接種できますか？ A接種できるかは、医療機関がある市区町村によって異なります。接種地のコールセンターなどにお問い合わせください。参考、厚生労働省、新型コロナワクチン Q&A など。その他、新型コロナウイルス感染症に関することについて、不安なことや、気になることがありましたら、次の相談窓口にご相談ください。妊娠中の方向け、新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ・ご相談。新型コロナウイルス相談窓口、電話 029-301-3200、8時30分から22時、土曜、日曜日、祝日も対応。茨城妊娠子育てホットライン、029-301-1124、10時から17時、月曜から水曜日と金曜日、祝日を除く。茨城県助産師会 029-297-5430 9時から17時月曜、水曜、金曜日、祝日を除く。どのような副反応があるか 確認してから接種しましょう。現在、市で接種が進められているファイザー社製と、県の大規模接種会場で使用されている武田モデルナ社製の副反応には、次のような症状があります。ファイザー社製の症状、接種部位の痛み、疲労、頭痛、発言割合 50% 以上、筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ 10-50%、 吐き気、嘔吐 1-10%。 武田モデルナ社製の症状、接種部位の痛み、疲労、頭痛 50% 以上、関節痛、悪寒、吐き気、嘔吐、リンパ節症、発熱、接種部位の腫れなど、10-50%。接種後7日以降の接種部位の痛みなど、1-10%。これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。稀にアナフィラキシー、急性のアレルギー反応が発生する場合もありますが、その場ですぐに治療を行います。気になる症状が続く場合は、かかりつけ医に相談するか、次の相談窓口にご相談ください。ワクチン接種の副反応に関する問い合わせ・ご相談。茨城県新型コロナワクチンコールセンター電話 029-301-5394 24時間対応、土曜日曜日祝日も対応。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター電話 050-3646-5466、直通、ファックス 85-8010。
特集、9月は茨城県認知症を知る月間、みんなで知ろう認知症のこと。認知症は脳や体の病気などが原因で、脳の働きが低下し、記憶力や判断力、人とのコミュニケーションなどに障害が起こり、生活する上でおおよそ6ヶ月以上支障が継続している状態を言います。厚生労働省によると、4年後には高齢者の5人に1人が認知症になるとされていることからも、特別なものではなく、誰もがなりうる病気と言えます。認知症になったとしても、適切な治療と支援により、住み慣れた地域で暮らし続けることができます。問い合わせ、高齢福祉課、内線227。写真があります。左から、平田さんご夫婦とケアマネージャー綿引さん。写真終わり。認知症の気づき。表紙のチェックリストは何点でしたか？20点以上の場合は、認知機能や社会生活に支障が出ている可能性があります。また、点数が低くても、認知症を疑うような日々のサインや心配なことがあるときには、早めに相談することが大切です。認知症の初期症状。日付や時間がわからなくなる。最近の出来事や予定をよく忘れる。同じものを何度も買ってしまう。物を盗まれた、という、など。チェックリストの結果は、あくまでおおよその目安で、医学的診断に変わるものではありません。認知症の予防。認知症の初期や 認知症になる前の状態、軽度認知障害、MCI など、なるべく早い時期に対応することが大切ですが、認知症になりにくくしたり、進行を遅らせるため、次のことが有効だと言われています。運動して脳の血流を良くしましょう。1日30分以上のウォーキングなど、ウォーキングしながらしりとりするなど、脳トレと組み合わせるとより効果的です。バランスの良い食事をとりましょう。ブドウ糖、ご飯など、タンパク質、魚、肉、卵、大豆製品、ビタミン類、野菜などをバランスよく食べましょう。相談しましょう。認知症は早期発見、対応が大切です。MCI、軽度認知障害の場合、対応次第で半数近くが改善すると言われています。認知症の疑いがある場合には、自己判断せず、早めにお近くの地域包括支援センターなどに相談しましょう。認知症サポート医。認知症の方をサポートしている認知症の専門医です。写真。早期発見、対応のために、認知症初期集中支援チームや、認知症の医療や介護の専門職などに指導、助言しています。7人の先生方です。日立さくらクリニック、工藤澄夫先生。日立梅ヶ丘病院、岡田正樹先生。和田クリニック、和田充先生。長井日立の森病院、長井直樹先生。日立梅ヶ丘病院、萩野谷正人先生。長井日立の森病院、長井怜音先生。長井日立の森病院、長井恵林先生。認知症の相談窓口。認知症かなと思ったら、まずは次のいずれかの窓口に相談しましょう。各地域包括支援センター。各地域包括支援センターには、医療・福祉の専門職で、認知症の専門研修の修了者である、認知症地域支援推進員を配置しています。心配なことがありましたら、ぜひご相談ください。写真があります。推進員の皆さんの集合写真です。写真終わり。各地域包括支援センターの連絡先です。小学校区地域包括支援センター電話番号の順に読みます。串形、山部、中里、福祉の森、聖公園、39-1166、豊浦、日高、田尻、三豊浦、33-8811、なめかわ、宮田、かみねの森、33-5512、中町、中小路、助川、銀座台、33-6500、大瀬、鳴沢、諏訪、小作園、32-7900、湯名護、大久保、河原子、花山、鮎川桜館、36-7303、大沼、金沢、水木、金沢弁天園、33-7424、大三河、久慈、坂本、東小沢、聖火園、33の 7119。認知症初期集中支援チーム。保健師、看護師、介護福祉士などの専門職がご自宅を訪問し、認知症の方やその家族の状況に合わせて認知症サポート医と連携し、早期診断、早期対応に向けた支援を行います。高齢福祉課内、内線227。写真があります。支援チームの6人です。写真終わり。かかりつけ医、認知症相談医。認知症の診断を受けるためには、かかりつけ医や認知症相談医に受診する必要があります。認知症相談医は、下にある QR か、日立市認知症ケア安心ガイドでご確認ください。日立市認知症ケア安心ガイドは、高齢福祉課各地域包括支援センター、支所、交流センターにあります。市ホームページの QR コードがあります。認知症疾患医療センター、日立梅ヶ丘病院内、認知症に関する相談を受ける窓口です。日立梅ヶ丘病院への受診予約のほか、必要時に適切な相談窓口へのご案内なども行っています。写真があります。窓口の女性2人です。写真終わり。オレンジカフェ、の生き生きを実施します。時、9月17日金曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、日立梅ヶ丘病院5階ラウンジ。対象、物忘れがあるが認知症の診断をまだ受けていない方。内容、脳の話、シナプソロジーの体験など。申し込み、9月16日木曜日の午後4時までに電話で日立梅ヶ丘病院35-2764へ。地域のみんなで支えます。市では認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域のみんなで認知症の方やそのご家族などを支えるための取り組みなどを行っています。それぞれの取り組みが紹介されています。取り組みの説明には、詳しくはこちらと示された QR コードがついているものがあります。認知症サポーター養成講座、写真。認知症の正しい知識の普及のため、地域で認知症の方とそのご家族を手助けしたり、温かく見守る応援者を養成します。QR コードがあります。認知症サポーターの目印は、オレンジリング、写真に変わり、今年度から日立市オリジナルバッジ、写真です。バッジは6種類あります。日立オレンジカフェ、写真。認知症の方や家族、地域の方などが体操や脳トレ、レクリエーションなどを通して交流することができます。QR コードがあります。見守り支援サービス。1. GPS 端末を活用した見守り支援サービス。GPS 端末を内蔵した靴を履くことにより、行方がわからなくなっても、すぐに居場所を確認することができます。QR コードがあります。写真があります。GPS 端末が内蔵された靴とスマートフォンです。写真終わり。2. 徘徊 SOS ネットワーク事業。警察、消防や 市内約450事業所と連携して、行方がわからなくなった方の速やかな発見、保護につなげます。QR コードがあります。3、おかえりマーク。登録番号の入ったおかえりマークシールを靴や洋服などに取り付けることで、速やかに家族へ連絡することができます。QR コードがあります。介護予防事業、写真、運動、脳トレ、食生活、歯科、口話などを実施する脳と体の生き生き健康教室など、様々な事業を実施しています。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、脳と体の生き生き健康教室を実施します。時、10月4日月曜日、12日火曜日、18日月曜日、25日月曜日、確実午後1時30分から3時、10月4日は午後1時までにお越しください。ところ、金畑老人ホーム、対象、できるだけ全日程参加できる65歳以上の市民の方、内容、認知症を予防し、いつまでも自分らしく生き生きと過ごすための生活習慣について学びます。申し込み、9月13日月曜日から電話で健康づくり推進課、21-3300、IP050-5528-5180 へ。日立市そよ風の会で悩みを共有しましょう。認知症の方を介護する家族の会、日立市そよ風の会は、同じ境遇の方が悩みを相談し合える場所です。大声を出される、言うことを聞かない、など、介護で悩みを持っている方は、ぜひ一度ご連絡ください。心の重荷を言葉にすれば、今よりもきっと心が軽くなります。写真があります。日立市そよ風の会、今村会長。写真終わり。日立市そよ風の会。時、毎月最終火曜日、午後1時から3時。ところ、福祉プラザ。日時と場所は変わる場合あり。問い合わせ、日立市そよ風の会。電話、080-3200-5514。今村。高齢福祉課。内線、246。認知症の方への対応。本人は、物忘れや失敗などが続くと不安な気持ちが強くなります。周囲の人はその気持ちを理解することに努め、優しく声かけしましょう。三つの、ない。驚かせない、急がせない、自尊心を傷つけない。具体的な七つのポイント。まずは見守る。余裕を持って対応する。声をかけるときは一人で。後ろから声をかけない。相手に目線を合わせて優しい口調で。穏やかにはっきりした話し方で。相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する。写真が2枚あります。1枚目。平田さんご夫妻です。笑顔の健二さん、右に寄り添うように立つ信子さんです。散歩好きな夫にぴったり。夫は好奇心が旺盛で、散歩に出かけると 2時間ぐらい帰ってこない時もあります。ケアマネージャーさんに勧められて使い始めた GPS 端末の見守り支援サービスは、そんな夫にぴったり。どこにいるかがわかるととても安心できます。夫とは中学からの付き合い、最後まで寄り添っていきたいです。2枚目、ケアマネージャー、綿引さん。とても明るく元気なお二人です。ケンジさんにとっていつでも前向きな信子さんの存在はとても大きいと思います。写真終わり。高齢者だけじゃない。若年性認知症。65歳未満で発症する認知症を若年性認知症と言います。若年性認知症の方については、就労や生活費、子どもの教育費などの経済的な問題を抱えている傾向があり、また、その状態や環境に応じて様々な制度があります。若年性認知症支援コーディネーター。県ではワンストップの相談窓口として、若年性認知症の方を総合的に支援する若年性認知症支援コーディネーターを配置しています。相談日、月曜から金曜日、祝日、年末年始を除く、午前9時から午後5時、住所、つくば市天久保 2-1-1、問い合わせ、つくば大学附属病院、電話 029-853-5846。 主な相談内容、若年性認知症に関すること、家族会や本人の集いなどの紹介、医療機関や地域の相談窓口の紹介、お仕事などの継続や経済面に関する相談、自動車運転に関することなど。
10月5日号から紙報の全戸配布を開始。開始時期、10月5日号紙報から、発行日、毎月5日号、20日号、新春号、12月20日号と1月5日号の合併号。配布期間、発行日の前後約2日間、一部の地域を除く。紙報が届かない場合は、広報戦略課に問い合わせてください。配布方法、ポスティング、ポストへの投函。地域、学区によって異なる場合があります。インターネットによる広報。市のホームページには、最新の紙報はもちろん、紙報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。その他、配下場所、市内 JR 駅、スーパー、コンビニなどについては、当面の間継続します。紙報の写真があります。問い合わせ、広報戦略課、IP050-5528-5037。 これまで紙報と同時に配布していた他の広報物の配布についても広報戦略課に問い合わせてください。令和3年度申し込み、日立倉掛山霊園合葬式墓地の使用者を募集。合葬式墓地は一箇所に多くの焼骨を埋蔵する形式の墓地です。生前予約も可能です。募集、申請。募集対象。市営霊園を使用していない方。申請資格。本市に引き続き1年以上住所を有している方。生前予約は申請時の年齢が65歳以上である方。募集内容、区分と募集枠、 納骨室使用。墓なし。1-1。一体用納骨壇。遺骨あり。5。1-2。二体用納骨壇。遺骨あり。15。2-1。生前予約。一体用納骨壇。遺骨なし。10。2-2。生前予約。二体用納骨壇。遺骨なし。20。墓あり。3-1。一体用納骨壇。遺骨あり。5。3-2。二体用納骨壇。遺骨あり。5。合葬室のみ使用。墓なし。4。遺骨あり。10。5。生前予約。20。墓あり。6。遺骨あり。5。お墓の有無は、個人、共同墓地や寺院など、民間の墓に遺骨を埋蔵した墓所を使用している方は、あり。遺骨を自宅、または寺院などの納骨堂に一時保存している方は、なし、となります。募集枠を超える申請があった場合は、抽選となります。受付期間。9月13日月曜日から10月12日火曜日午前8時30分から午後5時15分平日のみ。申請場所、環境衛生課2階山側。申請方法、申請書と必要書類を直接か郵送で環境衛生課へ。詳しくは募集案内書をご確認ください。申請書、募集案内書は環境衛生課各支所にあるほか、右の QR からダウンロードできます。合葬式墓地の使用料。1、納骨室、一体用納骨壇、11万円。二体用納骨壇、22万円。2、合葬室、直接合葬、1体5万円。3、記名板、1体1万円、希望制。使用上の注意、埋蔵できる遺骨は、小骨のみ、分骨不可。となります。納骨室の使用期間は、使用許可を受けた日から20年です。延長不可。納骨壇は、一体用または二体用のいずれか一つの申し込みになります。市では、供養祭のような宗教的行事は行いません。問い合わせ、環境衛生課。内線542。
一人で悩んでいませんか？あなたには相談できる人がいます。9月10日から16日は自殺予防週間です。辛いこと、悩んでいることがあるときは、一人で悩まず、信頼できる人に相談しましょう。身近な相談相手がいない場合は、相談できる窓口がありますので、ご利用ください。身近な人から相談を受けた場合は、話をそらしたり、否定したり、安易に励ましたりせず、じっくりと話を聞いて、相談窓口を紹介してください。相談窓口、心の健康相談、障害福祉課、内線356、健康づくり推進課、IP050-5528-5180 平日のみ午前8時30分から午後5時15分 茨城心のホットライン。平日、電話 029-244-0556。土曜、日曜日、祝日。電話 0120-236-556。年末年始を除く。時間はいずれも午前9時から正午、午後1時から4時。QR コードがあります。心の健康に関する相談以外の様々な悩み事に対する相談機関については、こちらをご覧ください。問い合わせ、障害福祉課、内線356。日立市特別福祉手当第1期分の支払い日は9月30日木曜日です。障害者の福祉の増進を図るために、身体などに障害のある方、またはその保護者に支給します。支給制限。次のいずれかに該当する方は支給されません。障害者が障害児福祉手当、または特別障害者手当を受けている。障害者が施設、障害者支援施設や特別養護老人ホームなどに入所している。障害者の介護者が日立市寝たきり老人等介護慰労金を受けている。障害程度に変更があった時や有効期間が終了したなど、受給中に変更があった場合は必ず変更届を提出ください。問い合わせ、障害福祉課、内線492。QR コードがあります。詳しくは、こちらをご覧になるか、問い合わせてください。日立市難病患者福祉手当第1期分の支払い日は9月30日木曜日です。難病に罹患した方の通院などにかかる経済的負担を軽減するため、対象の方に支給します。対象、県が交付する一般特定疾患医療受給者証、または指定難病特定医療費受給者証の交付を受けている方で、手当の申請が済んでいる方。手当の申請が済んでいない方は随時受け付けていますので、障害福祉課で申請をしてください。申請に必要なもの、受給者証、通帳、本人または保護者名義、個人番号、マイナンバーカードまたは通知カード、問い合わせ、障害福祉課、内線457、QR コードがあります。詳しくは、こちらをご覧になるか問い合わせてください。市役所北側の市道2560号線が、通行規制。道路の拡幅及び歩道の設置を行う工事に伴い、通行を規制、車両通行止めします。交通誘導員、工事案内看板の誘導に従い、迂回のご協力をお願いします。工事期間、9月上旬から来年3月下旬。車両通行止め時間、午前8時30分から午後5時、問い合わせ、道路建設課、内線281。工事箇所案内図があります。国道6号市役所前交差点を、切り木田交差点に向かって北上、一つ目の曲がり角を左折し、市役所に沿って西方向に向かう市役所北側の市道が赤で示された工事区間です。図、終わり。
いつまでもお元気で、100歳を迎える方、100歳を超えている方のご紹介。9月20日は敬老の日。長い間、社会に貢献してこられた高齢者の方に、改めて感謝し、その長寿を祝う日です。今年度、100歳を迎える方、100歳を超えている方で、掲載の承諾をいただいた方をご紹介します。8月23日現在、問い合わせ、 高齢福祉課、内線477、100歳を迎える方、超えている方、144人、大正11年3月31日以前に生まれた方、年齢は9月20日現在、根本和子さん、諏訪町、106歳、鈴木千代さん、石名坂町、106歳、柴田翔さん、中鳴沢町、106歳、渡辺文子さん、鮎川町、106歳、島田富代さん、末広町、105歳、杉浦民さん、東金沢町、105歳、坂東ひてさん、川尻町、104歳、平山菊野さん、川尻町、104歳、助川梅子さん、諏訪町、104歳、大津紀恵さん、十王町医師、104歳、国井光子さん、東金沢町、104歳、森田由紀さん、高鈴町、104歳、田崎光子さん、東町、104歳、大山照さん、西鳴沢町、104歳、小佐原志奈さん、東多賀町、104歳、藁貝久子さん、四国町、103歳、樋口彩子さん、相田町、103歳、弓野春さん、十王町高原、103歳、益子種さん、石名坂町、103歳、上石清さん、田尻町、103歳、小林君江さん、川尻町、103歳、斉藤千井野さん、西鳴沢町、103歳、大竹文さん、高鈴町、103歳、宮本照さん、滑川町、103歳、山内滝子さん、鹿島町、102歳、大沼光江さん、森山町、102歳、北見紀美さん、金沢町、102歳、高浜八重さん、東多賀町、102歳、樽井津也さん、十王町医師本郷、102歳、三代光さん、久慈町、102歳、八柳志奈さん、西鳴沢町、102歳、中根俊さん、河原五町、102歳、深沢初代さん、金沢町、102歳、佐藤春江さん、東金沢町、102歳、斉藤春代さん、東大沼町、102歳、郡司夏さん、末広町、102歳、関節さん、鮎川町、102歳、綿引富子さん、中鳴沢町、102歳、相沢博さん、中深尾議長、102歳、横内久子さん、上根町、102歳、藤田紀和さん、大三家町、101歳、相山久さん、末広町、101歳、菊池忠義さん、四国町、101歳、上石倉さん、弁天町、101歳、広島よし子さん、西鳴沢町、101歳、鈴木明子さん、田尻町、101歳、石原須磨子さん、若葉町、101歳、村野武雄さん、宮田町、101歳、吉田淵さん、南高野町、101歳、栗田紀恵野さん、東大沼町、101歳、佐藤信子さん、金沢町、101歳、笠原ノイさん、伊佐子沢町、101歳、吉沢彩子さん、助川町、101歳、沢畑藤江さん、久慈町、101歳、野木光さん、城南町、101歳、坂本千代さん、田尻町、101歳、長瀬照子さん、 滑川本町、101歳。橋本美沙夫さん、大和田町、101歳。長沼浜さん、大三家町、101歳。佐川すつさん、田尻町、101歳。浦木よし子さん、田尻町、101歳。茂木たか子さん、鮎川町、101歳。小沢浅尾さん、東町、101歳。五来静子さん、大三家町、101歳。岩野すみさん、西鳴沢町、101歳。菊池つやさん、十王町医師本郷、100歳。くすみたみさん、水木町、100歳。久保田栄子さん、遅刻町、100歳。竹石かねさん、大和田町、100歳。つむらいあきさん、東金沢町、100歳。大内福さん、日高町、100歳。小池蓮子さん、十王町医師本郷、100歳。三代鶴さん、十王町友部東、100歳。鈴木元さん、本宮町、100歳。村上富さん、十王町医師本郷、100歳。山田初江さん、十王町医師、100歳。深谷爪さん、大沼町、100歳。福地育さん、上根町、100歳。小池節子さん、十王町高原、100歳。北見峰夫さん、助川町、100歳。助川しめよさん、大原町、100歳。吉田鶴さん、河原五町、100歳。花輪倉さん、南高野町、100歳。伊藤美沙夫さん、鮎川町、100歳。柏村八重さん、河原五町、100歳。長山しつえさん、多賀町、100歳。斉藤八重さん、大沼町、100歳。磯崎きみこさん、東町、100歳。猿田たけしさん、本宮町、100歳。斉藤久子さん、日高町、100歳。飯上富さん、諏訪町、100歳。山本悦子さん、森山町、100歳。富山金さん、滑川本町、100歳。清野菊代さん、西鳴沢町、100歳。関末野さん、滑川本町、100歳。石川島さん、東郷土町、100歳。安島吹きさん、川尻町、100歳。海老沢いつきさん、東大沼町、100歳。西村きみさん、中鳴沢町、100歳。野口光さん、河原五町、100歳。黒沢清さん、下戸木内町、100歳。磯野真紀さん、大三家町、100歳。丹民さん、金沢町、100歳。矢部俊子さん、十王町医師本郷、100歳。福田栄子さん、遅刻町、100歳。井上徹さん、もみや町、100歳。小泉茂さん、大沼町、99歳。藤田正美さん、花山町、99歳。鈴木千代子さん、川尻町、99歳。高潮千佳さん、諏訪町、99歳。橋本時さん、中鳴沢町、99歳。山根節子さん、東大沼町、99歳。斉藤つたさん、東郷土町、99歳。千葉初太郎さん、相田町、99歳。江沢栗さん、城南町、99歳。武田初夫さん、田尻町、99歳。鈴木作さん、久慈町、99歳。佐藤菊さん、水木町、99歳。慶野美代子さん、上根町、99歳。京倉さん、 大原町99歳宮本奈美子さん十王町友部99歳竹志和栗さん金沢町99歳渡辺美恵さん田尻町99歳富田徳さん西鳴沢町99歳大沼清さん滑川町99歳山本敏子さん大久保町99歳斉藤五郎さん東郷土町99歳佐久間清さん石名坂町99歳金村大龍さん弁天町99歳白戸春江さん多賀町99歳渡辺絹子さん末広町99歳河野芳さん東大沼町99歳篠原八重子さん上根町99歳石井岩尾さん下深荻町99歳長山三郎さん幸町99歳小林芳子さん愛田町99歳柴田春さん東町99歳三浦節子さん大三家町99歳岡部正恵さん久慈町99歳皆川稲さん鮎川町99歳服部久子さん大三家町99歳内山沢さん折笠町99歳岡部隆さん金沢町99歳佐々木千代子さん東金沢町99歳日立シビックセンター日立市民会館の催し A サムライブラス写真日立公園日時11月28日日曜日午後2時から場所日立シビックセンター音楽ホール。料金一般3000円高校生以下1000円。申し込み9月11日土曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ日立シビックセンターチケットカウンター電話24-7720 B ニューウィンドシアター未来へつなぐコンサート日時9月25日土曜日確実午前10時からと午後1時30分から場所新都市広場。内容市内中高生による屋外吹奏楽コンサート写真。問い合わせ日立シビックセンター音楽ホール電話 24-7755 C 電球劇場の Vlog 特別編お月見ライブ配信日時9月21日火曜日午後7時30分から8時ドン・ウテンジは中止。その他ライブ配信は右の QR コードから。問い合わせ日立シビックセンター科学館電話 24-7731 D アジア文化サロンシリアのお茶と文化日時9月26日日曜日午後1時30分から3時場所日立シビックセンター会議室502号対象高校生以上講師ムハンマド・ナジーブさん茨城大学理工学研究科院生定員30人多い時は抽選料金500円申し込み9月17日金曜日の午後6時までに電話かファックスホームページで申し込みを。シリアのお菓子の写真があります。問い合わせ 日立シビックセンター、電話 24-7711、ファックス 24-7970、映画、命の停車場、上映会、日時、10月17日日曜日、午前10時からと午後2時から、場所、日立市民会館、料金、一般、1100円、日立市民会館友の会、900円、申し込み、9月11日土曜日の午前9時から、日立市民会館ほかでチケット販売。映画のポスターの写真があります。コピーライト、2021、命の停車場制作委員会。写真終わり。問い合わせ、日立市民会館。電話、22-6481。新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止となる場合があります。その他イベント情報は、右の QR からご確認ください。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。季節の便り57、市民の生活を守る天気のスペシャリスト、気象予報士、突然ですが、気象予報士という国家資格はご存知ですか？天気予報を業務として行うためには、気象庁の許可が必要となるのですが、そのためには、気象予報士の資格取得が必要です。日立市には、気象予報士の資格を持った職員が4人もいます。なぜこんなに多くいるのかというと、全国で唯一、市が直接運営する天気相談所があるからです。この4人は、通常は天気予報以外の仕事にも携わっていますが、台風や災害など、いざという時は天気予報の業務を行い、市民の皆さんに日立市の詳細な天気をお伝えします。また、天気相談所では、毎日日立市を対象とした独自の天気予報を行い、ホームページや防災無線などで発表しています。天気・気象について疑問に思うことがありましたら、お気軽に天気相談所までご相談ください。写真があります。気象観測は、機械と人間の目の両方で行います。データと経験から、気象変化を読み取ります。写真終わり。今年の秋の気候は、気象庁の長期予報によりますと、関東地方は平年より高い気温となり、降水量はほぼ平年並みの予想です。平年の値、日立市役所、項目、平均気温、9月 22.2 度、10月 17.2 度、11月 12.3 度、降水量、9月 175.2 ミリ、10月 179.7 ミリ、11月 74.4 ミリ、日照時間、9月 141.5 時間、10月 147.5 時間、11月 159.0 時間、平均湿度、9月 80%、10月 75%、11月 68%。1991年から2020年の30年間の平均。問い合わせ、天気相談所、電話 22-5520、IP050-5528-5066。次回の季節の便りは12月5日号に掲載予定です。
情報広場。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。
防災無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131
日立市公式地域情報アプリ日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。13ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。15ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。日立市報電子版。最新の市報はもちろん、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。17ページ上部に QR コードがあります。
お知らせ。専門家による空き家の無料相談会。弁護士や司法書士、宅地建物取引士による無料相談会です。日時、10月9日土曜日、午後1時30分から4時30分。一組あたり30分程度。場所、市役所503、504号会議室。対象、市内の空き家、または空き家になることが見込まれる住宅の所有者など。申し込み、9月17日金曜日までに、住所、氏名、電話番号、相談内容を、電話かファックス、メールで、都市政策課、住政策推進室、内線436、ファックス 21-7750、メール、toshisei@city.hitachi.lg.jp へ。危険ブロック塀などの改善と木造住宅の耐震化に関する無料相談会。茨城県建築士会日立支部の建築士による無料相談会です。日時、10月9日土曜日、午後1時から5時、一組あたり30分程度、場所、市役所502号会議室、対象、1、小中学校の通学路などに面する危険ブロック塀などの改善を検討している方、2、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震化について検討している方。持ち物。1. 危険ブロック塀などの写真など、ブロック塀などの状態がわかるもの。2. 住宅の平面図や確認申請書など、住宅の概要がわかるもの。申し込み。9月17日。金曜日までに、住所、電話番号、ご希望の相談開始時間を、電話かファックス、メールで、建築指導課、内線428、ファックス 21-7750、メール、chikusai@city.lg.jp へ。 日立特別支援学校体験学習。来年度就学を予定しているお子さんと保護者を対象に体験授業などを行います。日時、10月12日火曜日、午前9時20分から11時50分。当日の日程など、詳しくは申し込み者に後日連絡します。場所、日立特別支援学校。申し込み、9月30日木曜日までに、電話で、日立特別支援学校 36-0530 へ。イベントなどの経費を補助します。市内で活動する団体が開催する観光イベント、大規模な会議や学会などに対して経費の一部を補助します。詳しくは、日立市観光物産協会のホームページをご覧ください。問い合わせ、日立市観光物産協会、電話 24-7978。 シルバーウィーク特別動画、飼育員もびっくり、動物たちの超貴重映像。超貴重映像を飼育員が徹底解説。動画は、かみね動物園公式 YouTube チャンネルで配信するほか、園内では各動物の前に設置した QR からご覧いただくことができます。園内 QR 提示期間、9月18日土曜日から26日日曜日。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586、IP050-5528-5184。 サイの写真があります。写真終わり。かみね動物園公式 YouTube の QR コードがあります。チャンネル登録をお願いします。秋の全国交通安全運動。暗い道、あなたを守る反射材。秋になると、日没時間が急に早まり、夕暮れ時や夜間には、重大事故につながる恐れのある交通事故が多くなります。交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践しましょう。運動期間、9月21日火曜日から30日木曜日。問い合わせ、交通防犯課、内線571。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、9月16日木曜日、午前9時30分から正午。午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で日立市シルバー人材センター、34-6018 へ。その他、持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課各支所、交流センターなどにあります。筆記用具。今月の納期。納期限は9月30日、木曜日です。1、国民健康保険料、4期分。2、介護保険料、4期分。3、後期高齢者医療保険料、3期分。問い合わせ、国民健康保険課、内線207。市税、国保料などの休日納付相談。9月の相談日をお知らせします。日時、9月26日、日曜日。午前9時から正午と午後1時から4時。場所、市税は納税課。 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。子どもすくすくセンターの臨時休館は9月18日土曜日です。館内清掃のため休館します。問い合わせ、子どもすくすくセンター、電話、23-5522。うららの湯十王の臨時休館は9月13日月曜日から17日金曜日です。館内メンテナンスのため休館します。問い合わせ、うららの湯十王、電話 39-1126。後期高齢者人間ドック、脳ドック。12月に受診予定の方。申請期限は9月30日木曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、全額支払い後の振り込みとなる場合があります。10月に受診予定で申請済みの方、9月10日金曜日頃に決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、内線204。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。教育関係、日立商工会議所青年部。
催し、日立巨樹の会による関馬之丞氏が残した県内の巨樹の写真展。日時、9月13日月曜日から24日金曜日。午前9時30分から午後6時、水曜日は午後7時まで。場所、南部図書館。問い合わせ、南部図書館、電話 29-1125、IP050-5528-4950。秋のウォークラリー。日時、9月18日土曜日から10月10日日曜日。受付は管理棟にて午前9時から午後3時。9月21日火曜日、27日月曜日、10月4日月曜日は休場。場所、奥日立きららの里。内容、きららの里の自然を楽しみながら、園内各所にあるポイントをめぐり、問題を解きます。参加者全員に、くじ引きで景品をプレゼントします。さらに、全問正解者には、後日抽選で、豪華景品をプレゼント。参加料、1人1回300円、入園料別途。問い合わせ、奥日立きららの里、電話 24-2424。 市民シングルステニス大会。日時、10月3日、10日、17日の日曜日、確実午前9時から。場所、市民運動公園テニスコートほか。参加料1200円、当日納入。申し込み、9月18日土曜日までに、直接、日立市体育協会か、諏訪、折笠、十王の各スポーツ広場、久慈サンピア日立スポーツセンターへ。問い合わせ、日立市テニス協会、弓野、電話 35-8947、午後6時から9時。日立アートプロジェクト絵画公募展、日立の街に彩りを。時、9月13日月曜日から10月17日日曜日、午前9時30分から午後4時30分、入館は午後4時まで。9月27日月曜日は休館。ところ、郷土博物館、問い合わせ、日立アートプロジェクト事務局、ファックス 22-8804。市民囲碁大会、日時、9月19日日曜日、午前9時から午後5時、場所、大瀬青少年の家、対象、18歳以上、先着24人、参加料2000円、昼食付き、申し込み、事前に電話で、日立囲碁連盟、富岡、42-7723へ、午後6時から9時、体組成測定会、9月24日金曜日、午前9時15分から正午と午後5時から9時、27日月曜日、午前9時15分から正午、28日火曜日、午前9時15分から午後5時、1人15分、ところ、池の川桜アリーナトレーニングルーム、対象、18歳以上、定員69人、料金1回300円。内容、筋肉量や脂肪量など、体の状態を詳しく調べ、結果をもとに運動についてのアドバイスを行います。素足になれる服装で、食事は1時間前までに。申し込み、9月9日木曜日の正午から電話で、池の川桜アリーナ 35-0767 へ、当日空きがあれば参加可。チャリティーゴルフ大会、日時、10月21日木曜日、午前7時30分から、場所、日立ゴルフクラブ、雨天決行。競技方法、ハーフコンペ、シンペリア方式、先着144人、36組。参加費2000円、プレー費5700円、ワンドリンク付き、参加者全員に商品あり。申し込み、10月14日木曜日までに直接か電話で日立ゴルフクラブ 21-6136 へ。その他、参加費の一部を日立市社会福祉協議会に寄付します。問い合わせ、中央地区体育振興会ゴルフ部、沼田、電話、39-2277。ターゲットバードゴルフ初心者教室。日時、10月6日から11月3日の水曜日、全5回。確実午前9時30分から正午。場所、河原湖北浜スポーツ広場。内容、公認指導員による初心者教室。運動のできる服装で、用具の貸し出しあり。申し込み、10月4日月曜日までに、電話かファックスで、日立市ターゲットバードゴルフ連盟、長沢、電話ファックスとも 35-5437 へ。
講座、プログラミング入門講座。日時、10月9日から12月25日の第2、第4土曜日、月2回、計6回、確実、午前9時30分から正午、場所、 Cネットパソコン教室多賀町。内容、プログラミング言語スクラッチを使った初心者向け講座。パソコンがなくても受講できます。定員5人程度。参加料月2500円、3ヶ月で7500円。テキスト代別途。申し込み9月24日金曜日までに電話かメールでコミュニティネット日立 Cネット33-0015、メール master@cnet-hitachi.com へ。認知症ライフパートナー検定試験3級を目指して。日時10月2日、16日、30日、11月13日、12月4日の土曜日、全5回。確実、午前10時から正午。場所、女性センター。対象、産休受験を目指す方。医療、介護従事者、認知症に関心のある方。先着18人。内容、認知症に対する基本的な知識とケア技術、生活支援の仕方など。講師、池内翔子さん、常盤大学看護学部看護学科准教授。参加料、3400円。テキスト代含む。申し込み、9月21日、火曜日までに、直接か電話で、ラポール協会、女性センター内、36-0554へ。無料託児は、9月24日、金曜日までに、来館して申し込みを。百年塾、生き生きワクワク講座。講座名、時、内容、講師、ところ、定員、料金、持ち物の順に読みます。講座名、1、似顔絵を描いてみよう。時、9月28日火曜日、午前10時から正午。内容、鉛筆の用い方や陰影の付け方を学び、自分や家族の顔を描きます。講師、勘定雄介さん。ところ、教育プラザ。定員、10人。料金、400円。持ち物、筆記用具。2、ヨガ、骨盤エクササイズ。10月4日、月曜日。午前10時から11時。ヨガを交えた骨盤エクササイズで、整えやすい体づくりを。片山美代子さん。教育プラザ。10人。200円。ヨガマット、タオル、飲み物。無料託児あり。3. 着物リメイクのすすめ。10月6日水曜日、20日水曜日。午前10時から正午。着物を小物や衣服などにアレンジするコツを学び、作りたいものにチャレンジ。前田純子さん、教育プラザ、10人、400円。着物、裁縫セット、筆記用具。無料託児あり。申し込み、9月20日、月曜日までに、希望講座名、住所、氏名、電話番号を、電話、平日のみ、か、メールで、百年塾サロン、23-9165、メール、jinzai@net1.jway.ne.jp へ。 女性の人材育成講座、ワンデイ女性カレッジ。日時、10月15日金曜日、午前10時から正午。場所、日立シビックセンター6階集会室。対象、市内在住の女性、先着20人。演題、自分に自信を持つための心の磨き方。講師、桜井由美子さん。茨城キリスト教大学准教授。持ち物、筆記用具、無料託児あり。未就学児、先着10人。申し込み、10月8日金曜日までに、ワンデイ女性カレッジ。ワンデイは数字1、アルファベット小文字 DAY。と明記の上、住所、氏名、年齢、電話番号、託児の有無をメールかファックスで、女性若者支援課、メール、josei@citywi.hitachi.lg.jp ファックス 26-0317 電話 26-0315 へ。仮払い機作業スタッフ講習。日時、10月25日月曜日、26日火曜日、確実午前9時から午後4時30分。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内、助川山市民の森。対象、次のいずれかに該当する方で、全日程参加できる方。1、満60歳以上でシルバー会員になって就業できる方。2、職種転換希望、または1年間未就業のシルバー会員の方。定員10人、多い時は抽選。内容、仮払い機の基本と技能を学びます。労働安全衛生、特別教育修了証を発行します。申し込み、10月5日火曜日までに、申し込み書、日立市シルバー人材センター窓口にあります。を直接、日立市シルバー人材センター、電話 34-6018 へ。離職者、休職者のための公共職業訓練、ビジネスパソコン基礎科受講者募集、ワード、エクセルの基本、応用操作を身につけ、コンピュータサービス技能評価試験、CS 試験の合格を目指します。早期就職のための指導も行います。訓練期間、11月1日月曜日から、来年2月28日月曜日。場所、NPO 法人フェイスアップ日立、幸町。対象、事前に公共職業安定所に求職申し込みをされた方で、数回の就職相談を行い、受講を認められた方。定員12人。参加料無料。テキスト代は自己負担。申し込み、9月8日水曜日から10月13日水曜日までに、最寄りの公共職業安定所へ。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院、電話 35-6449。 募集、日立市消防団員。自分たちの町は自分たちで守るという精神に基づき、仕事を持ちながら地域住民の命、体、及び財産を守ることを使命として、火災だけではなく、地震、 風水害などの災害発生時に活動しています。対象、心身が健康な18歳以上の方で、日立市在住か通勤している方。問い合わせ、警防課消防団事務局、電話 24-0119、IP050-5528-5166。日立国際文化祭り、私のふるさと、写真募集。外国籍の方の自分の国の自慢の写真を募集します。人、物、風景など、どんな写真でも構いません。対象、外国籍の方。申し込み、10月4日月曜日、筆着。までに、A4 サイズの写真用紙に印刷した写真、氏名、国名、撮影年月、写真のタイトルと簡単な説明文を添えて、直接か郵送、メールで、日立とアジアの文化交流を進める会事務局、日立シビックセンター内、郵便番号 317-0073、幸町 1-21-1、メール、salon@civic.jp 電話 24-7711 へ。縦横自由、応募枚数の制限なし、すべてを展示できない場合あり、人物写真の場合は必ず本人に承諾を。応募写真、データは返却しません。展示期間、11月3日祝日から7日日曜日。展示場所、日立シビックセンター1階ギャラリー。日立市民科学文化財団職員。採用日、令和4年4月1日。募集人数、2人。受験資格。昭和56年4月2日以降に生まれ、高校以上を卒業、または令和4年3月卒業見込みの方。業務内容。各種科学文化芸術事業の企画実施業務、広報業務、総務業務、ホールの舞台技術を含む管理運営。施設、設備の維持管理業務、公共施設、民間企業などでの実務経験がある方を優遇します。採用試験、時、一次試験、10月30日土曜日、二次試験、11月21日日曜日、ところ、日立シビックセンター、試験内容、SPI3 総合検査、能力及び性格検査、作文、面接、申し込み、10月5日火曜日、筆着、までに、履歴書、様式指定、日立シビックセンターのホームページからダウンロードできます。を、直接か郵送で、日立シビックセンター、郵便番号、317-0073、幸町 1-21-1、電話 24-7712 へ。郵送は応募書類在中と明記してください。
子供、本を読んで絵を描こう展、作品募集。募集期間、9月28日火曜日から10月18日月曜日。展示期間、10月20日水曜日から31日日曜日。場所、日立シビックセンターアトリウム。対象、0歳から中学生。内容、画用紙は図書館で用意します。作品は 展示後参加賞を添えて返却します。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、IP050-5528-4946。月に行こう。日本人宇宙飛行士も月に行けるかも。日時、9月25日土曜日、午前11時から正午と、午後1時30分から2時30分。場所、ハイタッチランド、晴れにこ。対象、小学3年生から6年生までのお子さんと保護者。各回先着8組16人。お子さん1人、保護者1人。内容、宇宙航空研究開発機構 JAXA が13年ぶりに宇宙飛行士候補者を募集することから、宇宙ステーション、月ゲートウェイ計画や月で人間が生活するために必要なものや技術、宇宙飛行士の仕事などについて分かりやすく解説します。講師、小畑茂さん、JAXA 社友。申し込み、9月18日土曜日から直接か電話で、丸善日立店、32-7401 へ。受付は午前10時から午後8時、土曜日曜日は午前9時から。縦横子供の広場、ラテンダンスエクササイズ。日時、9月27日月曜日、午前10時30分から正午。場所、縦横交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着10人、託児は先着5人。内容、講師、松崎由香さん。ラテンダンスエクササイズインストラクター。持ち物、飲み物、汗拭きタオル、動きやすい服装で。申し込み、9月14日火曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。南部子どもの広場、骨盤エクササイズ。日時、9月30日木曜日午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着10人、託児は先着5人。内容、講師、林康子さん。ストレッチスタジオ林屋、ペルビックインストラクター。持ち物、ヨガマットまたは大判のバスタオル、汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装で。申し込み、9月15日水曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。動物園ワクワークショップ、ネズミの遊園地を作ろう。日時、9月26日日曜日。午後1時30分から3時。場所、かみね動物園動物資料館。対象、5歳以上の親子。定員7組。多い時は抽選。申し込み、9月17日金曜日までに参加者全員の氏名、年齢、電話番号をメールで、かみね動物園、メール、kaminezoo@city.hitachi.lg.jp 電話 22-5586 へ。プレイグループグローバー。子育てが大変と感じている保護者の方、子供の発達が気になっている保護者の方向けの 親子教室です。日時、10月15日、22日、29日、11月5日、12日、26日、12月3日、10日、17日、1月7日、21日、28日、2月4日、18日の金曜日、確実午前10時から11時30分。事前・事後に発達確認の個別時間あり。場所、茨城キリスト教大学アンネローゼ、大三課町。対象、2歳から4歳までのお子さんと保護者。先着8組。できるだけすべての会に参加できる方。内容、お子さんは一人一人に合わせた発達を促す集団活動、個別活動を行い、保護者の方は子供との関わり方などについて学びます。参加料、確実1000円。資料、おやつ、保険代。別途、テキスト代3000円。発達確認の会、計2回分は4000円。申し込み、9月24日金曜日までに、件名にクローバー参加希望と明記し、氏名、振り仮名、住所、電話番号、メールアドレス、お子さんの氏名、振り仮名、年齢、月齢、性別をメールで、茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センター、メール、anne@icc.ac.jp 電話 52-3215 へ。年齢別子育て講座マミー&キッズ1歳。日時9月28日火曜日午前10時30分から11時30分。場所子どもすくすくセンター。対象1歳児とお母さん。定員6組。多い時は抽選。対象外のお子さんの無料託児あり。内容、スキンシップを大切に親子で遊びましょう。講師、太田光子さん。元幼稚園教諭。申し込み、9月20日祝日までに、直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ。午前9時から午後5時。おこと尺八子ども教室団員募集。1、日時土曜日午前10時から11時30分全12回。場所花山交流センター。2、日曜日午前10時30分から正午、全12回、中央交流センター。1、2とも対象は幼児から中学生、初心者大歓迎。参加料、1回1000円。おこと、爪、尺八の貸し出しあり。申し込み、電話で、おこと尺八子ども教室佐藤 34-6097 へ。発達段階に応じた親の学び講座。日時1、10月21日木曜日。2、10月26日火曜日。確実午前10時から11時30分。場所大久保交流センター。対象、1歳から3歳児の保護者。定員、各20人。両日参加できる方優先。多い時は抽選。内容、1、講演会。子育ては楽しいは本当？発達心理学から言えること。講師、 江尻恵子さん、茨城キリスト教大学教授。2、振り返りの話し合いとお楽しみ会。両日とも無料託児あり、1歳以上定員20人。申し込み、10月13日水曜日までに次の QR からか直接電話で子どもセンター36-0048へ。QR コードがあります。子育て広場で遊ぼう。0歳から3歳児コース募集。活動期間は後期コース11月から来年2月。各コース月2、3回、全10回。時間はいずれも午前10時から11時30分。対象、0歳児、令和3年3月1日から令和3年9月30日生まれと保護者。1、水木交流センター、水曜日、定員7組程度。2、豊浦交流センター、金曜日、7組程度。対象、1歳児、平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれと保護者。3、中央総合健康福祉センター、火曜日、7組程度。4、大沼交流センター、火曜日、10組程度。5、滑川交流センター、水曜日、7組程度。6、久慈川日立南交流センター、木曜日、7組程度。7、女性センター、金曜日、10組程度。対象、2歳児、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれと保護者。8、多賀図書館、水曜日、10組程度。対象、3歳児、平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれと保護者。9、多賀図書館、木曜日、10組程度。内容、各年齢の親子で楽しめる遊び、運動、リズム遊び、季節のイベント、課外活動、情報交換、子育て相談など。参加料、0歳児コース500円、その他のコース1500円、初回のみ。申し込み、9月5日日曜日から10月17日日曜日までに次の QR からか直接電話で子どもセンター36-0048へ。多い時は抽選。QR コードがあります。健康。オンライン市民公開講座。膵臓がんを学ぼう。日時、9月26日日曜日午後2時から4時。内容、消化器外科、消化器内科、放射線腫瘍科の観点から解説します。講師、下村治さん、橋本真嗣さん、筑波大学附属病院消化器外科、遠藤正人さん、山本義幸さん、筑波大学附属病院消化器内科、村上元博さん、筑波大学附属病院放射線腫瘍科、オンライン、ズームで開催。申し込み、9月20日月曜日までに次の QR からかメールで、筑波大学附属病院総合がん診療センター、メール、ccc@un.tsukuba.ac.jp へ。詳しくは 申し込み締め切り後にメールで連絡します。QR コードがあります。茨城キリスト教大学21世紀食のフォーラム。日時9月25日土曜日午後1時30分から3時。場所茨城キリスト教大学11号館。内容講演会超高齢社会を迎え食への対応を考える。いつまでも美味しく口から食べるために。講師藤谷淳子さん。国立国際医療研究センター病院リハビリテーション科医長。先着200人。会場100人。オンライン100人。申し込み9月17日金曜日までに次の QR からか電話で、茨城キリスト教大学食物健康科学科 52-3215 へ。受付は平日午前9時から午後5時。QR コードがあります。日立元気アップ賞募集。健康づくりに取り組んでいる個人、団体を表彰します。対象、主に市内で活動し、継続的に自らの健康の維持、増進のために健康づくりを実践している個人、家族、または地域、学校、職場における団体、サークルなど。内容、表彰、個人または団体、最優秀賞1人、優秀賞3人程度、努力賞若干名、賞状と副賞を贈呈。最優秀賞受賞者は、県主催の健康茨城21元気アップ賞への推薦を予定。申し込み、10月5日火曜日までに、所定の応募用紙、保健センター、市民課前パンフレットスタンド、各支所、交流センターにあります。を、直接か郵送で、健康づくり推進課、郵便番号 317-0065、助川町 1-15-15、電話 21-3300 へ。詳しくは問い合わせを。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、月額、申し込みの順に読みます。豊浦交流センター、シングシングシング豊浦、子供ジャズダンス、毎週金曜日、19時から21時、4500円、星、電話、090-7900-4980、なめかわ交流センター、ホタル社友会、写真、第4金曜日、13時から16時30分、1000円、高橋、090-4455-7719、ユナゴ交流センター、健康アップ会、健康体操、優しいダンス、第1、第3木曜日、9時30分から11時、500円、岡本、090-9104-2876、大久保交流センター、日立オペラ合唱団、不定期、問い合わせてください。2000円、公演積み立て別途、小暮、090-9840-0233、大沼交流センター、ペルビック大沼、骨盤ストレッチ体操、第1から第3火曜日、14時30分から16時、1500円、長谷川、32-2788、水木交流センター、泉ヶ森バレークラブ、毎週火曜日、 時間は問い合わせてください。3000円。本土090-1735-0361。体験課。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。表1、2とも8月13日現在。基準値、放射性セシウム、1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示を受けている品目と地域。原木椎茸、露地栽培。ひたちなか市、守谷市、ほか9市町。日立市は含まれず、土浦市、行方市、小美玉市、日立大宮市については、一部解除済み。原木椎茸、施設栽培。土浦市、鉾田市、茨城町、一部解除済み。タケノコ、北茨城市。コシ油、野生。日立市、日立大田市、ほか8市。キノコ類、野生。日立市、日立大田市、ほか7市町。イノシシ肉、県内全域。石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除く。うなぎ、養殖を除く。県内の利根川のうち、境大橋の下流、支流を含む、ただし、霞ヶ浦、北浦、および外名坂浦、並びに、これらの湖沼に流入する河川、並びに、日立利根川を除く。表1、終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木椎茸、日立市、高萩市、水戸市、ほか5市町。石岡市、霞ヶ浦市、日立市、笠間市、施設栽培、及び石岡市、城里町、霞ヶ浦市、笠間市、露地栽培については一部解除済み。干し椎茸、日立市、日立大田市、ほか3市町。表2、終わり。情報の詳細は、県のホームページ、https://www.perf.ibaraki.jp/ をご覧ください。問い合わせ。農作物検査は、茨城県の産地振興課。水産物検査は、同漁政課。電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日7月5日から8月10日。小学校。測定値の範囲。最小値から最大値。0.029 から0.095。中学校。0.035 から0.081。特別支援学校。0.058。認定こども園、幼稚園、保育園。0.034 から0.097。国、県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、測定の高さ。中央図書館、3.5 メートル。測定値、令和3年8月15日、0.037。西部支所、3.5 メートル、0.035。消防本部、1.0 メートル、0.036。中工事小学校、3.5 メートル、0.041。大沼小学校、3.5 メートル、0.046。久慈中学校、3.5 メートル、 0.050。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの、水、個人所有の井戸水や湧水、土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など、測定場所、市役所旧企業局庁舎1階、申し込み、事前に電話で予約を、防災対策課原子力安全対策室、内線577。放射線量測定器の無料貸し出し、市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分、各施設の開帳日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類、問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。日立市はフルーツの宝庫、市内観光果樹園がオープンしました。9月1日水曜日に市内の観光果樹園がオープンしました。市内観光果樹園では、これから旬を迎えるブドウやリンゴなどを楽しむことができます。新型コロナウイルス感染症対策を徹底していますので、安心してお越しください。日立中里フルーツ街道。作物、時期。ブドウ、9月から10月。リンゴ、10月から12月。ところ、下深荻町。中里交流センターの近く。農園数、20件。入園料、無料。農園により、果物狩り可。料金、ぶどう、1kg あたり1000円から。リンゴ、1kg あたり600円から。品種により異なります。問い合わせ、里川西特産果樹生産部会、電話 090-2735-0028、武藤部会長、JA 日立高萩営農経済センター、電話 0293-23-6748、QR コードがあります。詳しくは、こちらの日立中里フルーツ街道ホームページをご覧ください。写真があります。ピンク字の上りに、日立中里フルーツ街道、豊かな自然と里川が育んだ日立のふるさととあります。この上りが目印です。里川西特産果樹生産部会部会長、武藤孝之さんが、両手で赤く色づいたリンゴを掲げています。中里で新鮮な果物を味わってみてください。写真終わり。織笠観光ぶどう園。作物、時期、ぶどう、9月から10月。ところ、織笠町、豊浦小学校の近く。農園数、5件。入園料、無料。料金、ぶどう 1kg あたり1000円から、品種により異なります。問い合わせ、織笠ぶどう部会、電話 43-5437、大津部会長、JA 日立高萩営農経済センター、電話 0293-23-6748、QR コードがあります。詳しくは、こちら、 折笠武道部会 Facebook ページをご覧ください。写真があります。看板に、日出ずる潮彩の丘、折笠観光武道園とあります。立派な武道の写真と、農園近辺の地図が示されています。この看板が目印です。折笠武道部会、部会長、大津誠二さんが、右手で立派に熟した葡萄を一房掲げています。美味しい葡萄ができました。ぜひご来園ください。写真終わり。
編集発行。茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。日立市助川町 1-1-1 電話 02-9422-3111 IP 050-5528-5000 必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー https://www.city.hitachi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html 過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
8月1日現在の人口世帯数172,426人、前月比マイナス185、男85,990人、マイナス96、女86,436人、マイナス89、77,630世帯、マイナス40。7月の出生数65人。以上で、声の広報、司法日立、令和3年2021年9月5日号、ナンバー1705を終わります。音声役、日立リーディングサービスグループでした。